夜の海は恐ろしく闇だ。そこに立ちしばらく経って目が慣れてきても、せいぜいが砂浜と海の境がわかる程度。空と海の境目は闇によって判別できにくい。雨が降る状況ならばなおさらのことだ。漆黒の闇が視界を覆い、激しい雨音の中にわずかに聞こえる一定のリズム、波の音。これを聞いているうちに、知らず知らず目の前の闇の中に引きずり込まれるような錯覚すら覚えてしまう。闇は人を寄せつけない。視覚という人間にとって最も重要な感覚をそれが削ぎ落とすからだろうか。読んで字のごとし、闇によって感覚の手がかりは音に制限される。人の存在を拒絶する闇の中から、あろうことか人型のものが這い上がってきた。一つではない。続いて二つ、三つ、四つ。真っ黒な人型が海から這い上がり砂浜に立つ。真っ先にそこに立った人型がシュノーケルを取り外したと判別できた瞬間、それらはウェットスーツをまとった屈強な体つきの男であると確信した。男は合計5名。皆両膝に手をついて前かがみになり、息が上がっているようだった。相当疲労しているように見受けられる。1分ほど彼らは同じ体勢だった。落ち着いたのか、一人の男が右手を自分の肩のあたりで握った。そしてそれを開く。すると彼についてきた他の4名はちりぢりに別の闇に消えていった。拳を開いた男もまたそこから別の闇の中に足を踏み出そうとした時のことである。彼は動きを止めた。そしてゆっくりとこちらの方を向いた。気づかれた。こう心の中でつぶやいた瞬間、視界は完全に閉ざされた。壁のような彼の大きな体が目の前に立ちはだかったからだ。気がつくと僕は砂浜に横たわっていた。薄れゆく意識の中で見えないはずの海の沖合が見えた。幻覚か、それとも死を前にして別次元の感覚を身につけることができたのか。いさり火を灯す漁船のようなものが海面にふわりふわりと漂っているようだった。ここで僕は絶命した。ひどいですね。かかっていたブルーシートを元に戻した岡田は、そばにいる浅黒い肌の色をした男に言った。
腹をひとつき、その後背後に回って首をかっさばいたようです。
プロか。
おそらく。
あなたが遭遇した20年前の下妻有利上陸のあれを彷彿させますね。三好はため息をついた。
ガイシャは27歳、長年自宅で引きこもっとって親と口論になった結果、家で浜の小屋で一晩明かそうとしとったところに巻き込まれた。まあ見てしまったんでしょうね、上陸の瞬間。
運ばれる遺体を遠巻きに見つめて 岡田はやりきれない表情になった。
ここ最近日本海側で不審船漂着多数、状況から察するに今回のこれも同様のやつでしょう。
椿井さんの工作員が上陸した。そう三好さんは判断されるんですね。
はい、今回は不審船のようなものは発見されていませんが、殺しの手口が完全に外の人間によるものですとなると、必然的に椿井さんの工作絡みの仕業かと。
となると船は
沖合で工作員を放ってそのまま向こう側に戻ったんでしょう。
岡田が浮かない顔であるのを察した三好は彼にこう言った。
どうしました？何考えてらっしゃるんです、岡田課長。
いや、
目下のところ椿井さんは我が国と友好関係を築こうと外交を展開しとる中間に、なんでここで工作活動を活発化するんやって顔ですね。
これに答えない岡田の様子を見ながら三好はタバコを加えた。
自分は政治の何たるかは心得とりませんけど、これこそ喧嘩なんやと思いますよ。
喧嘩？
ええ。右手で握手をしたかと思えば左手で棍棒を持って相手を威嚇する的なやつです。
棍棒外交ですか。
我が国が苦手なやつですよ。
我が国は安全保障予算を充実させた。実際のところ自衛隊を中心とした防衛力の整備は進んどる。防衛力はな。
はい、NSS はできたっちゅうても、実際の安全保障問題の統合的運用経験はありません。従来通り大務、外務、諜報、防衛、経済は各省庁の縦割りになっております。
国益よりも省益が優先した状態が厳然としてまだあるってことやね。
ええ、だからそこをつけ込まれるってところですか。椿井さんはそこのところよくわかっております。何せ国力が弱い国ですから、あそこは必死ですよ。一方で融和、また一方で恫喝、江南両面で我が国からいろんなものをかすめとる。
大務の機能的運用ができんことにはこれからもずっとこんな感じが続くですか。
いや、
岡田は沖を遠い目で見る。
にしてもこの頻度は尋常じゃありません。それに最近は上陸した痕跡を隠そうともせん。
確かに
そこのところが妙なんですよ。隠密行動であるはずの工作員の上陸作戦、これが半ば公然と行われとるわけですから。
それを取り締まれん公安特化の弱小っぷりを煽る目的もあるんじゃないですか。公安特化不要論、
まあ、その目的はないとは言えませんですけど。
何です？
いえ。
三好は吸い殻を携帯灰皿にしまった。
ただあまりにも大っぴらなんですよ、最近の不審船関連は。不審船ってメディアで言ってますけど、全然不審船じゃないじゃないですか。明らかに何者かが密かに上陸したっていう形跡が認められる工作船ばっかりですよ。
それが短期間で何度も漂着、目撃。
はい、これって単純にかなりやばい話だと思いませんか、課長。
うん、
誰一人工作員が捕まっとらんがですよ。こりゃ異常です。
確かに
誰も捕まっとらんという事実を素直に見ればこう考えることができます。
何です？
まず一つ、工作員の協力をする連中が国内に多数おるっちゅうことです。そうでないとこうも大量の工作員を受け入れて組織だった運用はできんはずです。そしてもう一つは、工作員そのものの能力の高さはかなりのものであるということです。誰一人殺のお縄にかかっとらん。目撃情報もほとんどない。そして最後、 政権内部にあいつらの情報をもみ消す、もしくは不作為によって工作員の浸透を補助する勢力がある。岡田の顔つきが変わった。その顔、課長もお考えでしたが。うん。三好はため息をついた。意外と公安特化は何もできない。
そうです。
全国の県警に配置されたマルトクは警察庁警備局公安特化の直轄部隊。おやけど警察中組織の中の一部隊には変わりはない。となれば公安特化の上は警備局長、次長、警察庁長官といったものの判断を仰がざるを得ない。
三好さん。
何です？
とかくこの公安特化、動きにくい組織なんです。秘匿性を重んじれば結局のところ一人で抱え込まざるを得ない。
だから組織から身を引いた私をここに引っ張ってくださったんですね。
岡田はうなずいた。
でどうします？
なんかこの短期間に一斉にいろんなところから攻め立てられるこの感じ、俺前に経験したような気するんですよね。
一斉に攻め立てられる？何のことです？
諜報戦で身内の中引っかき回して、一方では言うわかと思えば物理的圧力を加えて相手を翻弄する、
いわゆるえぐい攻め方ですね。
そう。自分このえぐい攻め方をする人間をかつて間近に見た覚えがあるんですよね。
三好は大きく息を吸い込んでゆっくりと煙を吹き出す。あ、課長、それ私も見たことある気するんですけど。
多分それ見たことありますよ。
あれを疑似対象に据えるとなると厄介ですね。
岡田も三好も雨の海を見つめて肩を落とした。
ゴノセンスリーいかがでしたでしょうか。このお話は毎週土曜午前5時に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中です。ご意見やご感想がありましたら、ツイッターの DM やウェブサイトのお問い合わせからお寄せください。皆様の声は私にとって非常に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お寄せいただいた声には、実質ですが何かしらの返信をさせていただきます。また iTunes ミュージックストアの中のレビューも頂戴できれば嬉しいです。同時配信している五の線1リメイク版も合わせてお聞きくださいますと嬉しいです。闇と船 F の活動状況については Twitter をメインに報告いたします。よろしければぜひフォローください。それでは皆さん、また来週ごきげんよう。